はい、それでは、研究発表のお二人目、川崎明子先生の発表になります。ご発表の前に、簡単に川崎先生の略歴をご紹介いたします。川崎先生は立教大学をご卒業後、東京大学修士課程よりお入りになり、そこを修了され、続き東京大学博士後期課程を、修了されました。でその後イングランドのハル大学で博士号を取得されております。で現在は駒沢大学文学部英米文学科、専任講師をされております。ブロンテ姉妹などの、19世紀の小説を中心に、その語りについて、分析をされてこられました。で今後は19世紀以外の小説あるいは、あるいはではなくまた、日本語の小説も研究対象とし、特に一人称の語りの特徴を明らかにしたいと思われているということです。それでは、川崎先生に大稲荷さんと甲府の一人称の語り、非教養小説における視点と主人公について発表していただきます。よろしくお願いします。
ご紹介ありがとうございました。ですね、
ちょっと待ってください。これやってるの？ちょっと待ってくださいね。さあ、
すいません、今ちょっとビデオの担当者が、この頃いろいろ機器が進みまして、
ご紹介ありがとうございました。ハンドアウトの方には、題名が大稲荷さんと甲府の人称の語り、非、教養小説における視点と主人公となっておりますが、その後英語に訳した場合どうなるのだろうと考えまして、疑似、教養小説というふうに関させていただきましたことをお断り申し上げます。発表の構成が、ハンドアウトの1ページの上から上半分にございますので、ご覧になってください。チャールズ・ディケンズの大稲荷さんと夏目漱石の甲府は、書かれた時代と言語こそ違っても興味深い共通点があります。いずれも語り手が若き日を回想する形式をとっていると、その若き日の主人公が世間知らずであり、突然現れた年上の男に誘導され、大いなる期待を持って階級を移動せんと冒険を始めますが、結局は失敗の終わること、そのせいか語られた内容と語っている現在にこれといった脈絡がない、または語り手が脈絡を見出そうとしないこと、そのために語る主人公と語られる主人公の間に乖離が生まれ、テクストに皮肉や滑稽味があることなのです。本発表ではまず大稲荷さんの冒頭で、ピップが周囲のものを認識していく過程と、甲府の主人公が初めて行動に入る場面を比較し、英語と日本語の発想の違いから来る相違点とともに、2つの言語の論理の違いを超えて共通する特徴を分析したいと思います。次に教養小説に似ていながら、典型的な教養小説のプロットから最終的には逸脱しているという共通点が、2つの作品の一人称の語りにどう影響しているかを検討してまいります。甲府の、筋書きを確認いたしますと、主人公は19歳の幼稚園の坊ちゃんで、失恋で遠征的になり家出をして北へ向かっていたところ、本引きの彫像に甲府にならないかと誘われます。甲府になるのが難しいが、なれれば安泰だと言います。主人公は鉱山に行き、自分よりはるかに下の階級の者たちと混じってまずい飯を食い、南京虫のいる寝床に入り、甲府になる、いわば練習として一度行動に入ります。自殺を考えさせるほどの肉体的試練の後、主人公はなんとか地上に戻ってきますが、 鉱山の医師から気管支炎と診断され、結局は後部になることなく東京に戻ります。次に丸2というところに入ってまいります。英語と日本語の論理の違いのうち、特に重要となる3つの点を確認したいと思います。そもそもこの3点は同じ発想で根を持つために、内容が異なっていることを断っておきます。また国語学者や言語学者のみならず、哲学者、精神科医なども同様のことを違う言葉で指摘しておりますが、今日は全てはご紹介できません。1番の鳥の視点と蛇の視点というところに参ります。日本語では話者は自己の主観として事柄を称します。例えば、日本は海に囲まれているという文においては、話者の目は内側の領域にあります。よって海が日本を囲んでいるという傍観者的描写は日本語的ではありません。日本語はこのように私中心の世界観を持ちます。そして己から見た社会や己の視野に自分は入っていません。日本語は己を取り巻く周囲の世界を外と捉え、自分はただそれを受け止め眺めている主体に過ぎないという自己中心の視点を取ります。このように自然の成り行きに委ねるところのある日本語では、全体が見えず部分的にライトで照らしながら前へと進むような文になります。例えば、明日の朝一番早く起きた子にご褒美をあげようという文は、最後まで読み進まないと趣旨を理解できません。日本語の文は全体像を一挙に見渡せる挙手的な鳥の視点を取らず、天井を順にたどって読み進めるような触覚的な蛇の視点を取ります。英語では人間が地上の己から離れ、鳥類的視点で眼下に見える A と B の行為関係を傍観的に捉えるので、視野には自分も含まれます。よって、私の財布がすりにすられましたといった受け身表現が成り立ち、著者が自分を The Author と客体化することもあります。自分が見たものが見える範囲となる日本語では、ここはどこですかと尋ねますが、英語では見える範囲に自分も含まれるので、私はどこにいますかと話者を含めます。英語では行為者の愛を鳥の視点から見下ろすもう一人の話者が存在するのです。次に2番の述語と場所の論理というところに参ります。西田喜多郎の場所の論理は次のようなものです。我々は世界の外に立って世界を眺める単なる目ではなく、物との必然的な関わりの中に立つ存在である。主体の優越性というものはなく、主体は場所に包括されて存在している。西田は場所を考えるとき、主語と述語という文法用語を使いました。引用1に挙げておきましたが、読み上げることはいたしませんので、ご興味のある方は後で各自お読みください。中村裕次郎は場所の論理が図らずも日本語の論理を解明していると指摘します。主体が場所に包括されて存在しているように、日本語においても主語は述語に包括されて存在しているからです。中村は西田の場所の論理を時枝元樹の日本語文法論と比較します。例えば、ハンドアウトにも載せましたように、匂いの高い花が咲いたという文を見てみましょう。匂いという詩的表現、詩的表現というのは客体的表現、と考えてよろしいと思います。匂いという詩的表現はのという字的表現、字的表現は主体的、表現と考えていると思いますが、それに包括され、匂いの高いという詩には、字はなく、匂いの高い花という詩はがという字に包括され、匂いの高い花が咲くという詩はたという字に包まれます。最終的には最後のたが文全体を包み統一します。時枝は言語活動の基礎には場面があると考えました。この時枝の場面はそれを満たす物事や情景だけではなく、 それらを思考する主体の態度、気分、感情さえ含むものであり、西田の場所と大変似ています。3番目の、黒丸、主語、文を統一する愛と、そこに規定される私というところに行きます。先ほども述べました述語の分を主語を中心に説明し直したいと思います。日本語では文に主語がなくても経験した主体である私は述語の中に存在していて、述語の中に私の上位や判断を表出することができます。例えば母の笑顔が嬉しいという文を見ると、私という言葉はありませんが、母の笑顔を嬉しいと感じる私が存在しています。述語に主語が含まれているので、文に主語がない場合も経験している主体は不在なのではなく省略されているのです。この言語化されない私は、私の外の世界と対立することのないまま外の世界と混然一体となります。まさに場所の中に自分がいるのです。他方英語においては、述語でなく主語が文を統一し、日本語のような主語の省略は起こりません。バンペニストによると、人間は言葉において、そして言葉によって自らを主体として構成し、言葉の現実の中に我、エゴの概念を打ち立てます。すなわち私と口にするもの、私というものが私なのです。そして私が私という語を用いるのは、私が誰かに話しかける時だけであり、その誰かは私の話しかけの中であなたとなります。反転して私は相手の話しかけの中ではあなたになります。つまり英語においては、I という時、経験の主体は自分を一度客体化、対象化しているわけです。以上、英語の主語は文法上必要な要素であること、 I という時、一度 I の対象化が起きていること、日本語では主語がなくても述語に経験する主体が反映されるということ、逆に言うと経験する主体を反映させずに文を作ることが困難であったり不自然であることを確認しました。それでは大いなる遺産の冒頭と幸福の初の行動モデルの描写を比較しましょう。どちらも主人公の強烈な初体験です。マブさんというところに行きまして、大いなる遺産の冒頭を検討いたしますが、その冒頭は2ページ、ハンドアウトの2ページの引用2のところに載せましたが、ちょっと読み上げは省略させていただきます。下線を引いたところを各自ご覧ください。大いなる遺産は、幼いピップが自分自身を名付けるところから始まります。自分をピップと呼び、周りからもそう呼ばれるようになったというのは、J.L. オースティンの言う遂行文を過去形にしただけのように見えます。さらに次の段落の、私は父の名をピリップとするという文は、一人称単数直接方現在形であり、まさに典型的な遂行文となっています。言葉が行為となる、言葉がことをなすという点で、この始まりは旧約聖書の冒頭、創世記第1章で神が次々と言葉を発して天地を創造する遂行力を思い出させます。しかしピップが自分をピップと名付けたのは、幼い舌が回らなかったせいであり、父の名がピリップであるということが寄っている権威とは、すでに死んだ者のための墓石と自分を虐待する姉でしかありません。さらにその墓石からピップは幼稚で自由な連想をしています。つまりピップの認識は、さしたる権威がないフィクションなのです。言葉の潜在的な遂行力と名前という時計田の言うところの詩的なものに重きを置く英語の発想は、ピップの幼さによりパロディ化されます。この後、引用3の部分でピップの場所の認識と世界の分節化が描かれます。ピップが自分の周囲を中心から遠くに向かって認識する様子は、住所の書き方でいうと西洋的ではあります。旧東ドイツでは 反対だったようですが、大体西洋的だと言えると思います。他方で自分の視界に自分を入れずに自己中心に周囲を見るという点、自分を客体化して聴感することをせず、いわゆる蛇の視点でもって自分を取り囲む世界を描くという点では日本語的です。主語に注目しても、下線部を引きました第3文を見てみると、最初に、私は確かに、確信した、私は確かに理解した I found that was certain とありますが、その後では主語の愛がなく認識した客体のみが長く羅列されます。ここではピップは自分が認識したものに取り囲まれたいわゆる場所の中におり、術語に限定される存在です。ディケンズがピップの幼さ、滑稽な自己中心主義、受け身であることなどを描くために採用した書き方が図らずも日本語の論理と通じているのです。しかし最後にフレーからなる小さな玉が自分であると認識した瞬間に、ピップは自分をも視界に含める英語の論理に組み入れられ、ここから本格的な西洋小説が開始します。それは幼いピップがマグウィッチに出会い、マグウィッチの書くシナリオに組み入れられた瞬間でもあり、社会の理不尽や裏社会に無理やり参加させられた瞬間でもあります。この瞬間は幼いピップが通過する言語的、物語的、社会的なイニシエーションであり、楽園からの追放なのです。しかしピップが組み入れられたその西洋小説とは、表向きは教養小説であり、若い主人公が前進するものであるので、日本語の文のように主人公は先を見通すことのないまま文字通り暗中模索します。それまでや沼地や川や空は水平線として横に見えていましたが、ピップはここから甲府が行動を進むように日本語の文を読み、日本語の文も読み進んでは意味を積み上げるように長い道を進み始めるのです。で次に、発表の構成の丸4、甲府の行動を読むというところになります。甲府は、日刊小説に連載された小説であるため、週に2小説発表された大稲荷さんより さらにいわば細切れであり、その形式が内容に合意するかのように甲府が行動を少しずつ進むような小説となっています。主人公が松原の道を進む場面に始まり、その後も初めての道が続き、鉱山に着いてからも初体験ばかりという一本道を進むような物語です。主人公の不安な全身運動の最たるものが初めて行動に入る場面です。それは数十ページにもわたっており、その長さこそが出口まで行かないと不安が解消されないことのテクスト化でもあるのですが、あえて、引用4に一部を引用いたしました。ちょっと読み上げる時間はないのですが、行動は暗く狭く、次に足元がどうなるかも分かりません。ところどころ這わずには進めない主人公はまさに地面を這う蛇の視点で世界を見ています。ピップの物語と比較すると、主人公の使う主語の少なさは圧倒的です。主人公の判断や反応は主人公が経験した一瞬一瞬の描写に含まれています。つまり術語の中に主語が存在しています。このように蛇の視点といい、場所の論理といい、この行動潜りはいわば日本語の論理を文章化したようなものになっていると思います。主語と関連して重要なのは、主人公の名前が最後までわからないことです。主人公が自分の経験を一人称で語る小説では、このように主人公の名前を明かさないことができます。むしろ自分を自分の名前で呼ぶことは不自然です。これは人を主語にするのが自然である英語であっても同様です。例えばデュモーリアのレベッカという小説でも、語り的に主人公の名前が分からず、死者であるレベッカの存在に圧倒されています。 名前がないこと、若く無力な主人公が初めての経験をするときに、他の登場人物にアイデンティティを乗っ取られるような事態になるのは、日本語でも英語でも同じなのです。甲府では元インテリの甲府であるヤスさんに、主人公は自分の将来の姿を重ねることで、いわば自分のアイデンティティを預けています。ピップも自分で名付けた名前に権威がないこと、マグウィッチが書くシナリオの主人公として、いわばマグウィッチの身代わりとして生きること、他にも犯罪者の物語の主人公などに他人から例えられ、自分でもそれを内面化することなのから、そのアイデンティティを他者に乗っ取られているところがあります。最後に、丸語物語としての自己としての物語というところに参ります。大いなる遺産と甲府の主人公を視点や主語、別語の論理において比較したところで、両作品がいずれも教養小説になりきれていないことが、その一人称の語りにどう影響するのかを考えたいと思います。語り手ピップはあまり登場せず、自分の若い頃の経験の総括をすることもありません。語り手ピップは語られるピップに実は何が起こっているのかを知っており、この点に限定すれば厳格な前置の語りとまでは言えずとも、いわゆる鳥の視点から語っているわけですが、全てを語ってしまっては謎の解明が一つのプロット推進力となっているこの小説が成立しなくなるため、また語られるピップの若さや無知、初体験の臨場感を出すために語られるピップを中心に据え、その行動するようなヘリの視点を再現しています。甲府の語り手は語り手ピップと対照的に何度も登場して小説の筋立てや人生をストーリー化することについて意見を述べます。その部分はたくさんあるのですが、ご参考までに引用後に2箇所載せておきました。甲府の語り手は語っている自分の話が小説のようにまとまらないこと、しかし今語っていることは本当の話なのだということを、ここに挙げた引用に限らず繰り返し述べています。頻繁に登場する語り手はほとんどメタフィクションレベルでの登場人物と言ってよいでしょうが、このように語り手に比較的明確な人格、キャラクターがあっても、登場人物としての主人公の経験を描写する際は上から見下ろすのではなく、主人公の目に映ったものを絶望的に描写しています。その理由はやはり日本語で書かれているからということに尽きると思います。このように語り方は書かれた言語の論理にある程度組み入れられざるを得ません。しかし語り手ピップと甲府の語り手には大きな共通点があります。それは話をまとめたくないという意思、または話をまとめられないという認識です。甲府の語り手は人物、人格、キャラクターがまとまらないと言いますが、話がまとまらないことと主人公が主人公としてまとまらないことが実は同じことです。物語を作ることは自己の確立と関わっているからです。心理学者の榎本やブルーナーによると、自己は物語として成立し物語の構造をとっています。物語的文脈なしには私たちの自己は形を取ることができません。私たちは人生を語るとき、自分の物語文的文脈と矛盾しない出来事や経験のみを想起します。この自己物語の構築こそがアイデンティティの確立です。そしてこの自己物語において私たちは自己中心的、すなわち己が個々の出来事において実際以上に中心的な役割を果たしているかのように知覚する傾向があります。ゆえに記憶に関しても自己のアイデンティティを強化するような仕方で記憶の選択が行われ、想起がなされます。このような傾向は自分が主人公であるかのように自己中心的に構成されている物語的自己の破綻を防ぎ、自己物語が確立されていないと自分としてのまとまりをつける求心力が欠けるため、 日々の生活の所要素がバラバラに散逸してしまいます。アイデンティティの拡散とは自己の生活史をまとめ上げる物語の欠如を指します。そもそも個々の出来事自体は意味を持たず、それらは意味付けをされることによって初めて意味を獲得します。すなわち自己物語は一種のフィクションなのです。語り手フィップは話を総括せず、甲府の語り手は小説のような話だと存在しないと強調します。どちらの語り手も自分の語る物語に積極的に意味を与えようとしません。それはそもそも自分の語る話が有意味な話として成立しにくいせいです。再び心理学者のエドモンドやブルーナーによると、一種のフィクションである自己物語はその形式を文字通りのフィクション、すなわち文芸作品で用いられている典型的な形式に足りていることが多いといいます。そのジャンルは様々で、例えば英雄物語、犠牲者物語、ラブストーリー、そして教養小説などです。幼少時を思い出すとき、物語の様々な構造に触れ、構成を持って出来事を語る習慣のついた大人は、もはや以前の素朴な視点で出来事を物語ることができません。私たちは文芸作品の形式を知らず知らず内面化して、自分の物語を作るとき、その形式を借りているのです。大いなる遺産も甲府も真ん中が教養小説に似ていながら、終わりに成功がないためによくある物語の形にできず、物語としてのジャンルが曖昧です。そしてそのような話の主人公のアイデンティティもまた曖昧となります。まさに話も性格も甲府の語り手が言うようにまとまらないのです。物語として形にならないことの象徴が小説の結末です。大いなる遺産には結末がご存知のように2つあります。この物語はきちんと閉じにくいのです。甲府の最後は次のようになっています。自分が甲府についての経験はこれだけである、そうしてみんな事実である、その証拠には小説になっていないのがわかる。このように甲府は小説の創造性を否定し、主人公の経験を無意味に記すようにして終わっています。以上のように大いなる遺産と甲府は書かれた言語と文化的背景が異なっていながら、作家が教養小説を意識した上で教養小説にしなかった小説として、主人公のアイデンティティの曖昧さ、語り手の失望感や冷めた態度といった共通点があり、語り手が寡黙か饒舌かという違いがあっても、どちらも教養小説という主流な西洋文化の一形式のパロディーとなっています。甲府の文体とモチーフは日本語の論理や西洋と出会った後の日本語そのもののアレゴリーと考えられましょう。大いなる遺産は英語で書かれていながら、主人公ピップの世界観を表現するために日本語的な論理に通じる特徴を偶然持っており、これが作家ディケンズの個性的な創意の表れであると言えましょう。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。ディケンズの大いなる遺産と夏目漱石の甲府を、日本とイギリスの比較文化の視点から、言語も入っておりましたけれども、いわゆる教養小説っていうのが、自分を語る物語としての、一つの、川崎先生が自己物語とか言葉を使ってらっしゃいます、その自己物語、今流行りの、自分史のようなものに、読み替えが可能なのではないかという解釈してもいいんですかね。教養小説っていうのをちょっと視点を変えて見ていくと、それが自分史みたいなもの、それとはまた違うんです。教養小説、教養小説自身が、
教養小説でも一人称で語られてないものもありますので、一人称で語られる場合はいわゆる自分史と似通ってくると思うんですが、三人称で語る場合は
また別の。
またちょっと別だと思います。
わかりました。ということです。フロアの方から、ご意見、ご質問、お願いします。最初ちょっと、伺った時に、私はの川本静子先生の、不詳の、まあ、全然期待に応えられなかった、学生なんですけれど、あの先生が今から2、30年前にイギリス教養小説の系譜というのを書かれた中で、今回川崎先生が、発表されるというのに私も古い本を出してきまして、入念に読み返しましたら、教養小説っていうのの厳密な定義はやっぱりから、先ほど の, そのいろんな言語の中に、フランスとかも入ってますよね、フランスの中でドイツでしたあのイギリスじゃないものも入ってたようにちょっと思うんですけれども、うん、要するにその国によっても違うっていうので、まあ、あの火のところを書いたんで記事とか出てて、まあ、教養小説の定義は、まあ、とても、曖昧なところから関東先生そのイギリス小説っていうのでいくとピカレスクピカレス小説の伝統の上に自分が入ってきて社会に貢献、社会批判で、まあ、自己認識を深まっていくというので、教養小説というイギリス小説における教養小説というのを規定されてたんですけれども、川崎先生のでいくと逆に現代の方から見てこう、自分っていうのを語っていく上で教養小説っていうのを一つの参考になるっていう視点になるんでしょうか。
そこまでは考えてなかったんですけれども、ホイナリさんの場合は自己一種の自己パロディと申しますか、あの私も論文を一本書かせていただいたんですが、デビッド・コッパフィールの角のディケンズを本当に苦労して、はいはい、というかあのオートバイオグラフィーの角が非常に苦労して、やっとフィクションの形でやっとデビッド・コッパフィールを完成されたということがあるので、それを多分繰り返したくなかったということと、あとはまあ時代的にセンセーションノベルが流行ってきたとか、あのそういうこともあってこういうお話になったり、いろんな要素があると思うんですけども、やはり最初にその過去にいわゆる教養小説があって、デイビッド・コッパフィールがあって、やっぱりそれから外れたかったということがあると思うので、あのはい、と思います。は
い、フロアの方から。
松村でございます。大変この意表に出た、興味深いテーマでお話を伺いまして、いろいろと参考になりました。で、特にまあ、新しいといいましょうかね、我々の好きだと私 の, あ, のあまりその知らないですね、この日本語と英語のつまりその、文体上のね、あるいはその文章上 の, その表現の違いとかですね、まあ、これもですね、非常にきれいに整理されて、興味深いと思ったんですけれども、いろいろしかし、まあ、私なりにですね、疑問に思う点がありまして、まあ、2つの問題に絞ってちょっとお伺いしたいと思いますが、やはり今話題に上りました教養小説ですね、まあ、これはいわゆるその教養小説じゃなくて、川崎さんは疑似これ修道というふうにその英語で訳されるんですか。モックなのね、モックビルドムスロマンとなんかですか、まあ、それで今の最後にパロディとかいうようなことが出てくるわけだと思っていいんですか。まあ、いずれにしてもね、教養小説って日本語はだいぶこうミスリーディングな翻訳だということは、まあ、昔から言われている通りでございますけれども、ビルドムスロマンというのは、やはりですね、この基本的にね、フォーメーション、つまり、人間の形成だとかですね、あるいはそのパーソナリティの形成というのは非常に重要な意味を持つわけですよね。で、そうしますと、そういうこのビルドムスロマンの、いわゆるこれはまあ、定義値は難しいんでありますけども、まあ、普通に行われているその、まあこの考え方、概念に従って、グレートエクスペクテーションズはいかにと言った場合に、これはビルドムスロマンだという人もおればですね、いや、そうではないという、人もおりまして、まあ、しかしそのビルドムスロマンには大いに引っかかるわけですよね。 ところがそのこういうふうになりますとですね、ちょっと私はこれはやはりいくらそのモックという、言葉がですね、あの冠がついたとしてもやっぱりそのビルムスロマンというね範疇にその入るんだろうかという疑問があるわけです。どうしてもね。と言いますのは、これはですね、もうわずかこう数日間の経験ですよね。確かにこれはその、まあ、最初 の, その経験ではあるけれども、ピップの言うこのいわゆるその初体験というのとですね、この幸福の語り手の、いわゆるその初体験とは全く意味が違うわけですね。でしかもそれは、まあ言うなればですね、その幸福にあの鉱山にねこの、まあ、地獄みたいな世界に潜ってですね、一回こう通過するだけですよね。でそれが果たして彼にですね、まあどういうね痕跡を残したのかということは全くこの語られておりませんし、読者の我々がですねこう想像する以外にない。ご指摘のようにですね、あの気管支炎ですよ、なんか病気で
気管支炎
ね、もうその結局そこでもうそれは、その幸福としての体験はですね、まあ、1日か2日で終わって帰ってしまうと、まあ、実にあっけない。でしかも彼はですね、自分が何か目的を持ってやったわけでも何でもない、全くこれ偶然の経験なんでね。でしかもその経験たりがこれはピップのこのあれはですね、文字通りこう彼の人生における最初のこの経験、最初の印象としてあの墓場のあれがあるわけですよね。で幸福の場のこの主人公というのを語ってかつの主人公というのがですね、これもあの19歳にもなってですね、これももう全然あの物語の中にはこれはあの形として出てまいりませんけれども、まあ女性2人、名前忘れましたけど、なんかこれも漠然としか出てきませんね。まあ要するにその、そういう社会経験を人生経験をかなり積んでいるから見るんでもまあ客観性があり批判的な目を持つということですね。ピップのこの見るものを見る目のですね、あの主観性、非常に主観、つまり子供のあるがゆえに非常に主観的な、したがって非常にフレッシュなですね感じは全くないわけですね。そういう点で非常にこれは対比がですね、まあ、私にとっては困難な気がするわけです。つまりその初体験という点においては確かに共通性があるけれども、内容が、あるいは意味するところが非常に違うというふうに私は思うんでございますけども、いかがでしょうか。
確かにおっしゃる通りなんですね。で私もこの2つを比較すること自体がいかがなものかってずっと考えまして、2年ぐらい温めていて、こちらで発表させていただくということになって、本当にまとまらないもの無理にまとめたようなところがあるんですが、専門家ではないんで、あの慎重な検討が今後必要なんですけれども、これを幸福の主人公のフォーメーションとしないで、小説家としての西洋、本格小説を書いた小説家としての漱石のフォーメーションと考えたときには、あの教養小説というか、いわゆるビルドルというものを見ることができると思います。あの漱石がどうして幸福を書いたのかという問題は、あの私にはあの検討する権利が今はないと思ってはいるんですが、2つ、まあ、とりあえず考え方があって、1つは、荻野正俊先生もご本に書いてましたように、明暗はまあ未完だったんですけれども、明暗がもし完成していたら、あれが漱石が書いた、日本語で書かれた初の西洋本格小説だったというふうに考えることができると。で西洋本格小説、日本語にで書かれた。でその場合、幸福というのはその通過点、あの必要なフォーメーションの一つのマイルストーンだったというふうに考えることができる。でもう一つは、唐谷公人、あのここにも文献だけ載せたんですけど、唐谷公人が示唆するように、漱石はあの最初から小説を書くつもりがなくて、写生文をあえて選択したと。で写生文をあえて選択したということは、英文学者だった漱石が写生文をあえて自主的に選択したということは、反教養小説的なもの、反西洋小説的なものをあえて選択したということなので、それは必然的にあのビルドムスローマンのパロディなものにならざるを得なかったというのも考えられるので、小説家漱石フォーメーションというふうに考えたときに、なんて言うんでしょうか、まあ、ディケンズをその西洋小説のオピニオンとしていいのかどうなのかっていう、そういう問題もあるんですが、まあ、一つの大きな巨人としてディケンズはそびえていて、反ディケンズのようなものになってしまったと。でディケンズも自己パロディ、デイビッド・コッパフィールドの後が もう同じ成功物語を繰り返せなかったのか、繰り返したくなかったのか、そこまでちょっと私は分かりませんが、そうするとデイビッド・コーパーフィールドから見た場合、その反デイビッド・コーパーフィールド的なものに恐怖も、プレゼンスペクテーションともなってしまったという意味で、完全に比較するにいい2つの作品かというのは分からないんですが、何かそこから見えるものがあるような気がして、いろいろ検討してみたという次第です。
今のね、新たに法人設だとかですね、それを私は知っています、読んだことがあります、でもちろんですね、漱石さんの初めから小説家になるつもりはなかったというのは、ちょっと本当やっぱり僕はなるつもりはあったと僕は思うんですよね。つまりその、あったし、それから非常にその巧妙な小説家に彼はなり得たと思うんですね。ですから確かにその草枕あたりを見ますとですね、これはもう全くのですね、このビルドゥム・スローマンではなくて、やっぱその写生文から出発した小説家、これは自分でもはっきり言ってますからね。自分がその写生文を運んだ、だからその草枕なんかですね、小説とおよそ言えないようなものになるかもしれないというのは、彼は自分ではっきり言ってるわけですけど、にもかかわらず彼はその後ですね、210日を書き、ノワルを書き、グビジンスを書き、三種類を書くわけですね。でそうしますと、そういう経緯を見ていきますとですね、結構ですね、ノワキ以外にね、もっとこうビルドゥム・スローマン的な、あるいはそのモックをつけようか、その修道という呼ばれをつけようがですね、出てくる。三四郎なんか、私、それは非常にいい例じゃないかと私は思うんですけどね。
三四郎は三人称なんですよね。私はちょっと一人称の小説でこうしばらく行ってみたいというのがあって、それで自然と神戸になったというところがあるので、はい、ビルドゥム・スローマンという意味では三四郎の方が近いですし、人によっては三四郎をその日本語で書かれた小説の中の教養小説に挙げている方もいらっしゃるので、こちらもちょっと今とにかく、間に合いませんで、私の知識ではそちらもいずれ検討したいと思います。はい、
ただいま老老の身の植木と申します。実際は小説を9月26日から次頃間から書き始めて、それは一人称の語りになっているわけで、まさしくあなたも言われる非教養小説かなと思って、実はこちらの方を読んだ時に非は間違いだっていうふうに書いてて、そしたら修道っていうか義理っていうふうに言い換えられたから、少しはこれは中身があるのかなという気になって聞いたんですが、でいらない話をちょっとします。スティーブン・コナーズというのが人がチャールズ・ディケンズという本を書きました。その中でこれは A である、 A に対して B があると、ですから待遇の形で C がなくちゃいかんと、でそれに対応する C ダッシュかなんか、または A に対応する B だとすると B ダッシュがあって A ダッシュがあってっていうふうな形でやって、実はこの B ダッシュがないからこの小説はダメなんだっていうふうなことを言ったんですね。それでロンドン大学でセミナーというかそういうのがあった時に、彼と暇な時間があってお茶を飲んでる時に、あなたの書いてある本は無茶だよって言ったら、そしたらその答えはあの時私は若かったっていう答えだったんで、それで言わせてもらうんですが、まああなたが今言われた三人称の小説はちょっと考えてないと言われたんだけれども、言われた言葉で非常に面白いなと思ったのは、自己を語る物語はフィクションであるっていうふうなことを言われたんですよね。非常に素晴らしい言葉でいい言葉だったと思うんですが、それじゃあ他者を語る物語は全てノンフィクションだと言えるのかっていうのが私のあなたに対する疑問形なんですが、いかがでしょうか。はい、
今の質問にお答えする形にならないかもしれないんですが、一人称と三人称の違いはいろいろ考えておりまして、一応今のナラトルチでは一人称の小説の方が現実性が高まるって言われてるんですね。私、一人称で私って使って語った方がそれは自分の経験のように見えちゃうので、むしろノンフィクションに近くなってしまうと。で三人称で語った場合は、例えば私は昨日新宿駅にいました、先生は昨日同じ時間に横浜駅にいましたって私が言うとおかしいわけですね。携帯電話で連絡を取り合ったんじゃなければ。でも三人称の場合は あのそれが彼女は新宿駅にいて、うん、彼はあの横浜駅にいたっていうことが自然にできるので、うん、3人称で語ることの方がそのフィクション性もうフィクションだって枠組みをこう明るみに出せばものであるってことが言われているんですけど、そのレベルと今先生が質問されたレベルっていうのはまた違いますね、うんう
ん、はい、結構ですよ。
あのすいません、あとですね、さっきの三四郎の話も今思いついて、この文献表に山岡先生、山岡、みの先生かな、日本語の文献表の最後この山岡先生が、やっぱり日本語の一人称と英語の一人称または三人称の違いを書いてらして、日本語の場合は一人称か三人称が曖昧なところが単なるあるっていうんですね、場合によっては。で候補もそういうところがあるので、その例えば私さっき三四郎は三人称だからって決めつけて、候補一人称だからって決めつけたんですが、確かに文法的な認証で言うとそうなんですが、部分によっては曖昧だっていう、その点をまた考慮に入れて研究を進めないといけないんですが、何しろ追いついていないので、今は文法的一人称にちょっと限って特化の方が進めているところです。
はい、ちょっとよろしいですか、付け加えて言えば。はい、実はその9月26日だときに半分小説家に変わりつつあるので、したがって名刺を作ろうと思うんですけどね。どういう肩書きをつけるかっていうときに、実は一つは語り部っていうのを一番上に。でその語り部っていうのは、あなたの言われてる言葉の中からいくと、ノンフィクションを語る、歴史を語る人にかなり近い視点を私は選ぼうと思ってます。それをしなきゃできないことになってくるんで、何万人かの人と同時に経験したことを覚えていなきゃいけないという、こういう義務が私には課せられていると思うので。でもう一つは小説家に対する、それはあなたの言葉の中でちょっとところどころで間違って使われていたんだけど、小説というのは実は英語ではノベルであって、ノベルの項目を OED で引くと明らかにフィクションのある長さのあるものであって、その長さに関しては現在は今否定されてきているんで、長さにはこだわりませんけれど、フィクション、小説というのはフィクションであるっていうのから定義から出発してます。ところがあなたの場合には時々それ小説っていうものが物語っていうふうな、書き物っていうふうなものとちょっと混同が起こってしまってるっていうことが気になります。で私はもう一つ名乗ろうと思っているのは、小説家とは書こうと思ってません。物語家っていうふうに書こうと思います。で語るのところはスラッシュを入れて、騙すという字を入れて物語家っていうふうに書こうと思っています。これが私の、新しい名刺になる予定です。実はあなたの説っていうのは非常に面白いんですけれども、もうちょっとそのところを整理して考えられた方が良かったかなっていうふうに思うんですが、はい。
ありがとうございます。この交付を、交付を何て呼ぶかっていうのがまた難しくて、でも何か呼ばざるを得ないので、ちょっとごっちゃになってたのではないので、その辺ももう一度整理してみたいかな。あとお名刺できましたか、一
枚。どうも、
小池茂です。簡単に申し上げます。これ質問ではなくて、あくまで私の感想が、別にお答えいただかなくて結構です。私は今のあなた のグレートエクスペクテーションズは、いわゆるビルディングスローガンではないと、つまり疑似モックあるいはプセルドだということを非常に大賛成です。金谷そう思ってました。ただ残念ながら今の段階ではまだあなたの、その鋭い直感からこの結論が出たわけで、それを何ていうか、こう傍聴によって、つまり上級証拠でしかないわけですね。ですから私一つ参考までに申し上げたいんですが、つまりデイビッド・コッパーフィールドとグレート・エクスペクテーションズの間にブリークハウスっていう作品があって、あのうちのその3分の1ぐらいがやはり語り手エスターの手記という形で、つまり私が書いた、まあ、ある種のビルディングスローマンらしきものになってますね。で、あの場合にはしかし誰もそのあれをビルディングスローマンとは言わないのはなぜかというと、それはもうディケンズがはっきり 再考してるわけで、つまり彼女自身も私はこんなものを書く能力はないんだっていうふうにも言ってるし、それから周りの傍聴から見てもですね、つまり全体の枠組みの中で見ればあれが独立した教養小説だとは誰も信じられなくなってる。つまりディケンズ自身が あれはつまりこれは疑似というビルデングズロマンだっていうことをはっきり証拠立てて意識的に書いた入れたんだと私は思う。だからそのような観点、つまりあれをそのブリークハウスの中のエスターの式を間に入れればですね、あなたのおっしゃるそのグレートエクスペクテーションズは、つまりそういうその断りはないけれども帽子はつけてないけれども、ディケンズがこれは疑似教養小説を やる意図で書かれたものであるという一つ の証拠になるのではないかと、そう私なりに考えました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ただエスタの場合はやっぱり性っていうのが入ってくるので、女であるということがやっぱりデイビッドやピップと違うので、そのビルズムスローマンにならなかったのはある意味自然だというふうに、
私はそれは考えませんでしたね。その性差があるっていうことは考えませんでしたね。
ちょっと時間が余るので、性差その他につきますは懇親会に来ますと言いながら、性差があるかどうか、自分の胸に手を当てて考えていただきたいと思います。それでは後々懇親会で質疑応答をお願いいたします。